皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミューフィーラジオです。この放送ではファールン音楽習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年7月27日にミューフィーネットで発表された高い壁を飛び越えるという内容です。それではお聞きください。高い壁を飛び越える。文、河北省のダーファーです。私は2001年後半、邪悪の巣窟から抜け出さなければならないため、もはや自分の家にいられなくなりました。当時、豪政府と村委員会の人たちは毎日、ダーファー弟子の家に行っては嫌がらせをし、地元の派出所に毎日出頭するよう要求しました。行かない場合は200元の罰金を課し、学習クラス、いわゆる洗脳班に行くように強制し、転校しないダーファー弟子は留置場、あるいは労働強要所に送られました。このような状況で私は邪悪の迫害と嫌がらせに協力するわけにはいかないので、夫と話し合い、身の回りのことができない81歳の半身不随の舅を連れて、夫の会社で暮らすことにしました。夫の職場の指導者たちはとても親切で正義感があります。特に各主任は私がこれまで何度も真相を伝えており、ファールン語に強く賛同しています。修練者は真、善、忍に従って善良であるべきだということにも賛同しています。彼は以前、お姉さん、あなたはどこの大学を卒業したのですか？とても知識があると思います。と冗談を言ったことがあります。私は、私が言ったことや、そしてあなたが知識だと思っている話は、すべてファールンダーファーのジャン・ファールンから来たものです。この本は、博大で奥深い、修練の本です。と言いました。彼は微笑んで、その通りです。とうなずきました。その時、私たちは各主任に自分の状況や困難について話しました。各主任はとても同情的で、私はお二人の人柄をよく知っています。お姉さんが半身不随の義父を辛抱強く優しく世話をしているのを見て、知らない人は娘だと思うほどです。お姉さんが修練しているファールン言はとても良いもので、尊敬に値することを知っています。宗教は悪いものですね。私は内心ではお姉さんを支持します。そこで彼は親切にも、以前住んでいた小さなオフィスの中庭に私たちを住まわせてくれました。1. 高い壁を飛び越える。当時、外の環境は非常に怖く、緊迫した厳しいもので、ダーファー弟子は毎日洗脳班に連行されていました。私が夫の職場に住んでいることを彼らがどうやって知ったのかはわかりませんが、ある日の昼、舅に食事を食べさせた後、私は台所に食器を洗いに行くため部屋を出ようとしたところ、突然二人の若い男性が玄関に現れました。一人は町の派出所の警官で、以前から知っていましたが、もう一人は面識がなく、県の610弁公室の関係者だと言っていました。二人がドアの両側に立って、進路を塞ぎました。警官は片手で前に進むように身振りで示し、大声で私の名前を呼びました。〇〇〇、出てはいけない。何回もお前を逃がしてしまった。今日はお前を部屋に閉じ込めて、どこに逃げるか見てみよう。彼は手錠を握り、私の目の前で手錠を振り回しながら言いました。その態度に非常に良くないものが広がっていく感じがしました。私はこう思いました。私はファールンダーファーを修練している。ファールンダーファーは仏法であり、正しいもの。自分は正しい道を歩んでいる。 良い人を捕まえに来るのは悪を助長する悪い人だ。恐れる必要はない。そして主婦のターファー、身を離れずして心に心善人損す。世間の大羅漢、心機十分を恐れるという公銀の異徳という詩を思い出しました。その時、自分の体が非常に高く、全身に正義のエネルギーが満ちていると感じました。私は、あなたたちは誰ですか？なぜ私の家に来たのですか？と厳しく言いました。610弁公室の関係者は、あなたは〇〇〇かと聞きました。そうです。まだファールンゴンを練っているのかと聞かれたので、私は、このような千載一遇の素晴らしい工法をやめるわけがないでしょう、と答えました。なら、俺たちについてきなさい。
どこに？
学習クラス。
私は、学習クラス？立派な名前ですね。
それは洗脳犯ではないですか？
行きません。
宗教に洗脳されたら、良い人から悪い人になるではありませんか？
行きません。
610弁公室の関係者は、それはあなたが決めることじゃない、と言ったので、私は、それもあなたが決めることじゃない、と言いました。私はさらにこう言いました。私たち修練者は、真善人に従って、善良な人間でなければなりません。私たちは物を盗んだり、人を殺したり、放火したりするようなことは一切しません。社会に害を及ぼすようなことは何もしません。私たちは法律を遵守し、法に違反しません。このような良い市民に対して、宗教は洗脳班を開こうとしています。反対方向に洗脳するのですか？これは宗教が悪であることの証明ではないでしょうか。殺人や放火事件、法を犯す者たちを放任していて、真善人に従った善良な仏を治める人たちを逮捕するとは、一体どんな法律を執行しているのでしょうか。1億人もの善良な人々を敵として扱い、政府は天安門焼身自殺という偽りの事件をでっち上げ、全国民を欺く大嘘をつきました。この政権はどのような政権なのでしょうか。あなた方は皆、高学歴なのに、善と悪、良し悪しの区別もつかないのですか？悪事を手助けして罪悪感はありませんか？今自分たちが悪いことをしていることを知っていますか？市民に対して嫌がらせをしていることは知っていますか？あなたたちが言っている命令や指示は悪であり、私はこのような邪悪な政権は受け入れないし、邪悪な政党に指導されることもありません。出て行ってください。610弁公室の男は、邪悪な政権は受け入れない、邪悪な政党の指導のもとにはいないと言ったのを聞くと、何かをつかんだようで、すぐにテーブルを叩き、私を指さし、よくもそんな反抗的な言葉を言えたものだ。共産党の指導を受けない？私は今日お前の傲慢さを一掃しなければならない。反乱を起こすな。たとえ今日お前を撃ち殺したとしても自殺とみなすと叫びました。そしてそばにいた警官に手錠をかけて連れて行けと命令しました。その警官はすぐに行動しようとしました。私もテーブルを叩き、二人を指さして大声で言いました。そこに立って動くな。すると彼らは本当に動かなくなりました。その時私はあまり深く考えませんでした。後で主婦が私の行動を開いてくださり、彼らを釘付けにさせたのだとわかりました。私はあなたたちの言う通りにはなりません。絶対一緒に行きませんと言った後、洗いたい食器を持って台所に行きました。では、ここでちょっと一息入れましょう。
それでは続きをどうぞ。住居の正門から彼らが入ってきた時に施錠されていて出ることができません。寮から北へ歩き続けると、上にはセメントと尖っているガラスが塗られたレンガの壁があり、高さは約3メートル以上もありました。その隣にはトイレもあります。私が壁に近づこうとした時、後ろの二人が走って叫んでいるのが聞こえました。彼女は壁を乗り越えようとしている。早く捕まえて。二度と逃げ出さないように。もし逃がしたら俺たちはクビだぞ。私は主婦に助けを求めました。そしてトイレの壁に手を置いて、行こうと思うと、まだ力を入れていないのに、すぐに飛んで壁を乗り越えました。壁の下には家を建てるための砂が大量に積まれており、私の足はその砂の上にふわりと着地しました。私は主婦にとても感謝し、しっかり立ってから両手を合わせて、主婦、ありがとうございます、と言いました。壁の中にいる二人はまだ叫び続けていました。目の前で逃がしてしまった、こんな高い壁、どうやって逃げたのだろう、飛んでいったように見えた。一人は二人で重なって壁を登って飛び降りて捕まえようと言い、もう一人は、いやいや、こんな高い壁だし、ガラスもあるから足を折らずに飛び降りるなんてできないよ、と言いました。彼らの会話を聞いて私は微笑み、すぐに同州の家に行きました。2. 身を隠す。2002年4月のある日、同州たちとファールン号への迫害の事実を伝えようと、市場に資料を配りに行きました。私はエルさんと一緒に配布しましたが、配布を終えた時に、Z さんが警官に連行されました。残忍な拷問を受け、Z さんは私を含め、数人の同州の名前を言いました。瞬く間に6月、7月に入ると、警官らは私たち数人を連行し始めました。エルさんは夫の職場の向かい側に住んでいます。その日夫は夜勤でした。夜の9時に私は少年を発していました。突然夫が息を切らし、私がいる部屋に向かって走ってきて叫びました。早く逃げて、あそこのトラックから20数人の警官が降りて、半分はエルさんの家に行った。半分は私を追ってきた。もう間に合わない。早く逃げて。夫は大量の汗をかき、息を切らし、極度に緊張していました。ドアが開いていたので、電気棒と懐中電灯を手にした十数人が走ってくるのが見えました。それは私から10メートルほどの距離で、すぐに目の前に来てしまいました。その時はあまりに突然だったので、余計な反応もありませんでした。私はドアに背を向けて、静かにそこに立って動かず、ジュアン・ファールンで解かれた主婦の説法を思い出しました。この頃ここに座っているかと思うと姿が消え、しばらくするとまた現れてきたりする人がいますが、つまりこのようなことです。それよりもっとすごい神通力も現れてきます。その時、私の心の中には、彼らには私が見えない。私は修練者であり、主婦の管理下にある。私は捕まらないと、単純な考えしかありませんでした。夫はそこに立って、憎しみの目で彼らを見つめていました。警官は息を切らして夫に、道路で私たちを見てなぜ逃げたのか。逃げなければ追わないよ、妻に知らせに来たでしょう。ここにいるはずだ。妻はどこだ?と聞きました。夫は知らない。警察は夫を押しのけて私に群がり、大きな懐中電灯を手に持って家の隅々まで捜索し、懐中電灯で私の顔を照らしました。懐中電灯は顔まで30センチぐらいの距離で、警官は私の顔の前で何度も懐中電灯を振り回しましたが、 私は何も言わず、ただ彼を見つめていました。
警官は、なぜ家に誰もいないのか？そんなはずはない。夫が慌てて通報したのに、いないはずがない、とつぶやきました。
その時、なぜ彼らに私が見えないのかについてはあまり考えませんでした。ただ、早く立ち去ってほしいと思いました。
まるで命令を受けたかのように、ある警官は振り返り、みんなに手を振り、ここにはいない。他のところを探そう。この庭からは出ていないだろう、と言いました。
七八人が私の目の前から立ち去り、別の場所に行きました。
そこに立っていた夫が、警官が去っていくのを見たとき、地面に倒れ込み、
死ぬほど怖かった。心臓が口から飛び出しそうな感じがした、とつぶやきました。
その時、私は涙を流しながら、師父がまた弟子の苦難を解決してくださったのです。師父は、時々刻々弟子たちを守ってくださっています、と感謝しました。
皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミューフィネットのウェブサイト、jp.minghuiorg まで。それでは今回のミーフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。